はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、本日が6月第1日曜日プロポーズの日、さらにですね6月に入りましてジューンブライドということを受けまして、2013年以来となりますブライダルソング特集をお送りしてみたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。今回は、6月に入ったということと、それから、6月第1日曜日プロポーズの日ということを受けまして、ブライダルソング特集というのをですね送ってみようと思います。今日はちょっとオールディーズテイストでございますね。まず1曲目お聴きいただいたのはザ・シュレルス&キング・カーティスでママ・ヒア・カムズ・ザ・ブライドをお聴きいただきました。1960年代ガールグループの草分け的存在でありますザ・シュレルスの当時とシュレルズとですね、当時の売れっ子サックス奏者キング・カーティスが相当名義で1962年に残したアルバム「ギブ・ア・ツイスト・パーティー」に収録されまして、それから「ウェルカム・ホーム・ベイビー」という曲の B 面としてシングルカットもされて全米104位というね、を記録したブライダルソングでございます。ちなみには A 面の「ウェルカム・ホーム・ベイビー」は全米20位、全米 R&B チャート22位でございました。作詞作曲はジョー・リチャードソンとルーサー・ディクソンでございます。もうお聞きいただいた通りなんですが、ワーグナーの結婚行進曲ですね、いきなり、それの一節を挿入しながら、いきなり R&B に展開していくという、アイデアはなかなかね秀逸な感じがするんですけれども、ちょっとコミカルな印象も受けるかもしれませんが、なかなかね、こういうパターンないので、どうしてもこう綺麗にねクラシックの曲を使って綺麗にまとまりがちなんですけども、あくまで後ろに控えてるのは R&B っていうのが私は面白いかなと思うんですが、そんな、ブライダルソングなんですけれども、これですね、オールデイズレコード、2月にね4週にかけて特集しましたけれども、オールデイズレコードから2016年に紙ジャケでリリースされております。まだ入手できる状態ですので、こういうのオールディーズが好きという方でね、また未体験未入手という方がおりましたら、ぜひ、ゲットしてみてやってください。はい、で2曲目いってみたいんですが、次も、古いオールディーズの曲でございます。こういう結婚とかね、こういったものがテーマになる時代っていうのはやっぱり、1960年代とかそういうまだ幸せなアメリカみたいなね、頃の時代なのかなという気がしますね。1964年の、曲でございます。先にアーティスト名を言いますとナンシー・シナトラ、でございます。そんな彼女が1964年に発表したシングル This Love of Mine の B 面で、日本ではA 面としてリリースされ、その This Love of Mine が B 面としてシングルカットされました。ナンシー・シナトラで There Goes the Bride、 放題別れのウェディングベルをお聞きください。はい、ナンシー・シナトラで There Goes the Bride、 放題別れのウェディングベルをお聞きいただきました。作詞作曲ビリー・メシェル&フィル・バール、編曲プロデュースはドン・コスタとなっております。もうイントロからね、メインボーカルより目立つくらいのボリュームでずっと聞こえるこのドゥビドゥビコーラスがもうかなりインパクトがあるんですけれども、もう変な話もそれに尽きるような曲という感じですけれどもね、 まあ、このナンシー・シナトラという人は、まあ、フランク・シナトラの娘なんですが、1960年代中盤にですね、まあ、ヒット曲を「シュガー・タウン」とかですね、「These Boots Are Made for Walking」とかですね、あとはお父さんとのデュエットになります「Something Stupid」なんかをまあヒットさせて、アメリカでもまあ人気歌手となるんですが、1960年代前半はですね、本国そのアメリカでは全然売れてなかったんですね。ところがまあ日本ではですね、なんかまあ、人気がございまして、その60年代前半に、まあ、日本でシングルカットされた楽曲をですね、計、20曲ですね、計20曲こうぶち込んだ、CD っていうのが、これまた先ほどの、シュレルスのやつと一緒なんですけれども、我らがオールデイズレコードがですね、2016年に、紙ジャケでそういうのを集めたね、コンピレーションのCD を出したんですね。放題というか、まあ、このオールディーズのその版の名前はレモンのキスというタイトルで出てまして、まあ、こういうガールポップが好きな方にはもう垂涎の代物だと思いますので、ぜひ聞いていただきたいんですけれどもね。はい、まあ、ちょっと前半2曲オールデイズレコードのものをおかけして、2月のオールデイズレコード特集の番外編みたいな感じになっておりますけれども、まあ、今回ちょっと曲の分数が短いというのと、まあ、あとオールディーズテイストで攻めてますので、ちょっと1曲多く4曲かけてみようと思うんですが、次は、この1950年代ですね、さらに、時代を遡った、まあ、オールディーズものの、楽曲をちょっとかけてみたいと思います。まあ、先にお聴きいただきましょう。1956年のブライダルソングでございます。ザ・ハーツで Disappointed Bride をお聴きください。はい、ザ・ハーツで Disappointed Bride をお聴きいただきました。ザ・ハーツって誰やねんという、ね、話から入るんですけれども、まあね、ザ・ハーツかとはなかなか来ないと思うんですけれども、まあ、1950年代ですね、1950年代のグループで、1950年代に、まあ、たいもない、まあ、その辺によくいたといいますか、まあ、女性コーラスグループとしてまあやってた彼女たちなんですけれども、たまたま運よくアポロ劇場で歌う、チャンスをつかんでですね、それが、当時そのニューヨークでね活躍していた黒人女性シンガー専門レーベルの、オーナーで兼そしてプロデューサーであったゼル・サンダース、これも女性なんですけどね、ゼル・サンダースの目に留まって、1955年にベイトンレコードからデビューしました。この曲はそんな彼女たちの4枚目のシングルですね、 Going Home to Stay という、シングルの B 面でございまして、音楽的にはまあちょっとね、音楽的にどうでしょうね、退屈な、まあ、カールグループもののドゥアップっていう感じなんですけれどもね、まあ、ただ、とにかくこの古い、そのブライダルソングをちょっと1曲でも多くと思って、まあ、自分のそのね、レコード棚というか CD 棚にありましたので、まあ、持ってきたわけでまいります。あります。この先ほどちょっと名前が出ましたけれども、そのゼル・サンダースというね、1950年代に活躍した黒人女性シンガー専門レーベルのそのオーナーだった、オーナーでプロデューサーだった人がいるんですけれども、この人すごくて、まあ黒人の女性なんですけどね、まあ、その1950年代という時代に黒人って、そしてなおかつ女性で、そういうオーナーをしてですね、この音楽業界に、幅を利かしてたというのはかなり珍しい存在でして、自分で曲もね作ったりするんです。今回のかけたこの Disappointed Bride もこのゼル・サンダースが作っていると。でそんなこのゼル・サンダースの、まあ、プロデュースしたり提供した曲なんかを集めた超マニアックな作品集がありまして、ゼルズガールズというコンピレーションアルバムがありまして、2007年にイギリスのですね、まあ、名門リーシューレーベルでございますけれども、エースというところから、そういう CD が発売されて、それに収録されています。私も今回それからおかけしました。10年以上前の CD なんですけれども、このエースっていうところの CD はなかなか廃盤にはならないですし、まあそんなこのゼルズガールズっていう あの CD が売れるとも思わないので、まだ多分入手できると思いますんで、まあこういうねオールディーズに研究熱心勉強熱心で、あの未入手という方がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひ、まあ、探してみてやってください。まあ、超マニアックな一曲でございました。さて、今週もお便りの方行ってみたいと思います。元気ネームデザート満腹さん、先生こんばんは、初めてお便りします。先日 NHK でエルトン・ジョンの特集をしていました。ははワールドツアー後引退とのことでしたね。日本にも来てくれるのでしょうか。エルトン・ジョンのコンサート行ったことがないのでぜひ行ってみたいです。先生はエルトン・ジョン聞かれますか。これからも素敵な番組続けてください。ありがとうございます。引退じゃないでしょこれ。ワールドツアー後に、そのワールドツアーを、今回のワールドツアーを最後にもワールドツアーはしないっていうことなんじゃないかなと私は解釈してますけども、なので別にそのイギリスツアーとかねぐらいはするかもしれないし、彼のライフワークみたいになってるラスベガスでのショーとか、そういったものは単発的にはしていくんじゃないかなと思いますけど、ワールドツアーってのは根性いると思うんでね、世界中をもう回って、もうさすがにポール・マッカートニーはまだガンガンやってますから、まあ、エルトン・ジョンも別に年齢的に無理っていうわけではないと思うんですけど、まあ、彼的には しんどいんでしょうね。なんか子育てに集中したりとかなんとか、だからそんなことを聞いたような気がしましたが、まあワールドツアーは最後だと。だから別にその彼がミュージシャンとして引退するわけではなくって、音楽も作るでしょうから、まあ、そこはあの僕は心配してないんですけれども、日本に多分これ来るんでしょうね。多分なんか来そうな感じですよね。多分あの今年はどうか分かりませんけれども、あの近いうちにアナウンスあるんじゃないでしょうかね。私は今度エルトン・ジョン日本来たら絶対行きます。まだ一度も実は見たことなくて、ニアミスばっかりなんですね。イギリスにいた頃にちょうどエルトン・ジョンのコンサートが帰国する前後ぐらいにあったりして、行こうか行かないか迷って、まあ、行かなかったりだとか、あとそれこれもイギリスなんですけど、ロンドンの HMV でですねインストアライブを彼がやったんですよね。まあ、ロンドンというのはそういうところがすごいんですけれども、それの、インストアライブのチケットに並んで外れたりとか、まあ、なんかそういうのがあって、ぜひ、次日本に来た時は、行きたいと思っております。私はもう大好きなんで、1970年代のエルトン・ジョンはもう神やと思っておりますんでね、それぐらい大好きでございますから絶対行くと思います。デザート満腹さんも来た、もし日本に来たらねぜひ行ってみてください。はい、というわけで、ブライダルソング特集、次がラストの曲でございます。次はですねちょっとオールディーズというか、まあ、1970年代に入りますので、まあね、シンガーソングライターの時代になります。まあ、女性シンガーソングライター、知る人ぞ知る女性シンガーソングライターの曲を最後はお聞きしたいんですけれども、ジュディ・シル、その彼女が1973年に発表したアルバム「ハートフード」に収録されているブライダルソングでございます。作曲ジュディ・シル、作詞デビッド・オマー・ベアーデン、編曲プロデュースジュディ・シル。すごいね、恵まれなかった人生を送った人なんですけれども、まあその反動でですね、歌の世界にはすごくこう宗教的ななんか要素を込めたですね、まあそして影のあるあのすごい深いね世界を描くことで、まあ、有名な人なんですけれども、この曲というのは、自分の作詞じゃなくてデビッド・オマー・ベアで、まあ当時の恋人らしいんですが、まあその人の歌詞ということもあって、もうストレートに、花嫁を祝福するその心情が歌われています。だけどまあ曲調はね、物悲しくて、まあどうなんでしょうね、自分の人生との対比みたいなものがそこに表現されているのかもしれない感じの楽曲でございます。まあそんなちょっと切ない、ブライダルソングを最後はお聞きいただきたいと思います。ジュディ・シルで When the Bridegroom Comes をお聞きください。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀哉司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエストなどでも構いません。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp 793@fmgenki.jp です。懸命にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くことができますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。はい、というわけでブライダルソング特集はこれにてお開きでございます。次回はですね、放送日6月10日がですね、ミルクキャラメルの日ということを受けまして、キャラメルに関する楽曲の特集、キャラメルソング特集をお送りしてみたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしてみてください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎がお送りしました。それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。